金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、1月28日の朝のご記念、暗い中寒い中皆さんようお参りございました。そして今朝も一日の打ったてとしての朝のご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことですね。少し、まあ、寒さが緩んできたのかなという感じがしますが、まだまだ、これから寒い日もあろうかと思います。インフルエンザとか風邪とかコロナが流行っておりそうですから、お互いにね、用心をさせてもらいたいと思います。今朝は久しぶりにかなりもね、まあ、風がだんだん良くなって回復して一緒にお参りをさせてもらいました。この今お参りされている信弘さんと、佐々木智弘先生とね、4人で一緒に並んで金光様のお出ましをいただくことができたんですよね。まあ、私の願いとしてはこの朝のお出ましのお参りがですね、まあ、少なくとも10人ぐらいになるように願っております。それからご本部の月齢さんもね、まあ、できるだけ大勢の方がお参りできるように、大祭にもね、大勢の方がお参りできるように願っております。それはなぜかと言いますとね、お道の中心であるご本部がやはりいつもね、にぎやかに、活気があることが願わしいと思うんですね。そういう意味で、まあ一番地元のね、教会としてそういうお役に立てればありがたいと願っております。それから時々教会でいろんなね、遠方からおいでになった方、まあ、一番遠いところはアメリカからおいでになった、福ちゃんのおじさんとかですね、そういう人たちを、まあ、お招きして会食をさせてもらったり泊まっていただいたりするんですよね。これも本部に近いところの教会としてね、できるだけその教祖広前に習って、教祖様の時代にはね、教祖様の娘さんの嫁ぎ先なんかを宿にされていたということですね。そういう、まあ、今の今日の時代においてですね、まあ、車でさっと10分で来れるわけですから、少しでもお役に立たせていただきたいとこう思っておりまして、まあ、これからもね、そういうお役に立てればありがたいと願っております。ご存じのように、金光学園がですね、まあ、いろいろバレーボールとかね、野球とか、頑張ってくれておりますが、その金光学園のですね、に子供さんたちが、入学して、通っておられる、そういうお家のですね、保護者の方たちの会がありまして、我が心の会という会があるんですね。まあ、現在保護者である方も保護者の OB の方も含めて、時々、その新人の研鑽をされておるようでして、ついおとついのですね、26日に、午前中に、その会があったということで、当教会に参拝されている後藤さんがですね、参加されて、そのご報告をいただきました。で、その時にですね、初めて金光様のお取り次ぎをいただいた保護者の方のいただかれた御教えがですね、金光のり子さんによって、ご本人の了承を得てプリントされたものをいただきましたので、今日は紹介したいと思います。今の金光様はですね、あまり金光様ありがとうございますとおっしゃる以外のほとんどお言葉はないということなんですけど、今回はですね、そういう、 殊な事情があったからかもわからないんですが、高校生の息子さんのお母さんがですね、息子さんがなかなか勉強に取り組んでくれないという悩みをですね、金光様にお届けしたそうです。それに対して金光様がいただいたお言葉を金光のり子さんが記録してくださって、ね、そのご本人の了承をいただいて、コプリントしてくださったものが昨日お父さんがこう持ってきてくださった。非常に貴重なものですので皆さんにね早速紹介したいと思います。金光様のまあお心の中というか願っておられることがよくわかるお話であります。それでは紹介させてもらいます。プリントのですね、最初から読ませていただきます。ですから最初の3行ぐらいはですね、金光のり子さんが書かれた解説説明文ですね。でその後本文があります。令和7年1月26日9時45分我が心の会金光学園同志社会金光のり子記述。今日の参加者で高校生の息子さんとの関わりの悩みについて初めて金光様のお取り次ぎをいただかれた方が金光様からいただいたお言葉をシェアしてくださいました。シェアというのはお分かりだと思いますが、みんなにこう伝えるというね。ご本人の承諾をいただいてその内容を以下にシェアさせていただきます。本文です。この次から金光様の言葉ですね。ありがたい、ありがたいと思う心で生活し、そのありがたいという気持ちを、言葉を日々の生活の中で口にし、子供さんにかけることで必ず家庭の中は良くなっていきます。日々感謝の心を持ち、そして時には自分の振る舞いはこれで良かったのかなという顧みる反省の気持ちを持ち、日々を生きていくことが大切です。人間は勝手気ままに生きているのではなく、天地に生かされていることを自覚することが大切です。そして悩んでいる親御さんの気持ちはきっと子供さんに伝わっていきますよ。きっと良い方へ変わるはずです。もう一回読ませていただきます。ありがたい、ありがたいと思う心で生活し、そのありがたいという気持ちを、言葉を、日々の生活の中で口にし、子供さんにかけることで、必ず家庭の中は良くなっていきます。日々感謝の心を持ち、そして時には、自分の振る舞いはこれで良かったのかなという顧みる反省の気持ちも持ち、日々を生きていくことが大切です。人間は勝手気ままに生きているのではなく、天地に生かされていることを自覚することが大切です。そして悩んでいる親御さんの気持ちはきっとと子供さんに伝わっていきますよ。きっと良い方へ変わるはずです。ということですね。先日もお話しましたが、最近一度預かりしているもっくんやゆうくんがですね、ありがとう、ありがとうっていうことをよく言うようになったんですね。もっくんがこちらに来た当初はですね、もう、どういうんですかね、 飢餓状態というんでしょうか、とにかく何でも口に入れる、そういう状態でしたね。それから、だいぶ月日が経ちましたが、たびたびね、ありがとうというようになりました。でそのお兄ちゃんが言うありがとう、また弟のゆうくんも真似をするようになりましたね。でこれはこの金剛様の言葉にあるように、若夫婦がですね、お互いに日日ありがとうを言い合ってるからだと私は思います、ね。まあ、もっくんもゆうくんもカーカーが大好きなんですね。カーカーカーカーカーカーってカラスじゃないかというぐらい福ちゃんも大変ですけどね。で、とうとうとうとうとうとう言って新先生ももう本当にもう今、赤夫婦は本当にもう大変な状態なんですよ。二人の子供を預かりしてね、まあ、それは私心配することが多いんですね。先日も車のドアが開いたままですね、新先生向こうに行っちゃってですね、まあ、子供たちを降ろして連れて行くのが一生懸命ですが、普通は車を運転して降りたらちゃんと何があっても車のドアを閉めますよね。それは2回ぐらい続けた時にドアが、夜参拝した方が先生ドアが開いてますよって教えてくれて、ね、あれと思って、ロックをしたことがあるんですよ。それからひろみちゃんが新次先生の免許証を落としてるのを拾ってくれたことが先日ありましたね。そういうふうな状態なんですけど、まあね、なんとかかんとか苦戦苦闘しながらその2人のお預かりした子供さんを育てさせていただいてるわけですね。まあ、もちろん言うまでもないことですが、おしめを変える、ご飯を食べさせる、お風呂に入れる、夜にとっても夜泣きをするというようなことがね、現実あるようですね。まあ、そういう中でありがとうございます、ありがとうございますということを二人が大事にしてるからこそですね、この二人の子供がありがとうが言えるようになったんだと思うんですね。皆さんもね、それぞれ生活やお仕事大変だと思うんですが、その中にこそありがとうをしっかりね、この金剛様の言葉に口に出して言わして思うとる場合って言うんでは伝わらないんです、ね。今日も金剛様ありがとうございます、50回皆さんに一緒に唱えたでしょ。それはね、前にもお話しましたようにね、まあ、皆さん信心があって、真面目でいいんですけど、表現がなかなかできにくいところがあると思うんで、まあ、余計なおせっかいかも分かりませんが、皆さんの口癖にしても自然に口開けたらありがとうございます、金剛様ありがとうございますが出てくるようにならなきゃその伝わらないんですよ、ね。で伝わることによってこの金剛様のお話のように子供さんたちもきっと良い方になっていくんです。でしょ、実際にうちにお預かりしている子供たちはそうなってきてる。ありがとう言ったら私いつもねすぐに頭をなでてね、ええ子やな、ありがとう言えたな、ありがとう言えたな、いい子やな言ってこう褒めてあげるようにしてるんですね。それもですね、お互いがこう広めていく、いろんなね子供さんの身の上とか家族の身の上にいろんな問題がないうちはないと思うんです。でもそこを皆さんが信心をいただいている皆さんのお互いがですね、やっぱりその今日の金剛様の言葉のようにありがたいという心を持つだけでなくてそれを口に出していくね。そうすると伝わっているということですね、大切にさせていただけたらありがたいと思います。